の聖なる死の日のこの第4ですね。私たち共に招かれてあなたに礼拝を捧げる、神様に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。本当にですね、私たちはこの命の言葉いただいてそれに応答できますことがどれほど幸いか。福音は全ての人を救いに導く神の力であるというですね、そのことをですね、本当に知らされているものとしてこのような福音の恵みをいただけること、本当に感謝を改めてしたいと思います。特にですね、今日からまたですね、この街道において、グループに分かれていますけれども、このオンラインの皆さんともにですね、同じ御言葉を聞けること本当に感謝です。先週はですね、レビ記10章の1節から11節でしたが、皆さんはいかがだったでしょうかね。異なる日というですね、ナダフとアビフ祭司が主が定めていなかった日を用いて礼拝を捧げようとした時に、神のやり方ではない自分のやり方というですね、不従順の心を見られて、主が火を持って二人を撃たれて死んでしまうと、沸かしたあの絵が結構強烈だったみたいで、あれがですね、この出てくるんです夢にとかですね、言う人もいましたね。どうですか皆さん。それとですね、被害心ですね、本当私たちにですね、その神のですね、裁きが来るにもかかわらずそうされない、まさにイエス様が被害心となって自分がそれを受けてくださった、ここに愛がある。だから十字架は神の義と正と愛の印だと、そのことをですね、私たちは受け取らせていただきました。本当に非常に重要な、これは脅威でもあり真理ですよね。何度も言いますように、十字架は愛だというのが本当に多いんです。でもそれだけじゃないわけです。愛と義と清さの印、そのような思いでですね、私たちは、ね、本当に愚かでどうしようもない私を神様は捨ておかず、一人子イエス様を裁かれるほどの私たちの無条件の愛、救いの道を今も備えてくださっているということをはっきり心に刻んで使わされていきました。皆さんどうでしょうか。そのですね、義なる聖なる愛の神に応答すべく、その愛の迫りを動機として1週間歩まれたでしょうか。本当にですね、裁きが分かれば分かるほど神の恵みを知らされ、感謝とあなたを愛してきますという思いが生まれてくるんじゃないでしょうか、ね。その意味でですね、私たちは旧約聖書をですね、よく言われます、旧約聖書はレントゲンのようなものだと。私の中にあるね、相対的に人と見たら自分は大丈夫だというふうな思いを持つ愚かなものですが、神の目から見たら全ての人は罪がある存在、義人はいない、一人もいないということですよね。でも私たちはそういう私たちを捨ておかずに神様救ってくださったんだと、そういうですね、ことを知れば知るほど神様感謝です、愛していきますという思いが生まれます。あなたはいかがでしょうか。今朝はですね、イエス様を我が罪の救い主と信じるキリスト信仰者の、私たち、この救いの道を備えていますが、まだ信じていない、皆さんですね、信じていない方も、この礼拝に預かっておられるかもしれませんが、でも全ての人はイエス様を信じている人も信じていない人も神に作られた存在ですよね。例外なく、例外なく皆さんは、ね、お母さんの中から生まれてこられたわけです、ね、例外なく神様から作られた。で、神様作られた私たちは本来の作られた人間の本当の幸福な生き方があるんだということを教えられているんですね。それがこの聖書なんですよ。だから聖書というのはですね、人生の地図であり、完璧な私たちが生きる手引き書、取扱説明書とも言われますよね。で、そのことを覚えながら、今日はキリストの香りを放つこと、これこそがあなたがね、本来作られたものとして幸せを感じる生き方だと言われてるんです。じゃあそれは一体どういうことなのか、その香りとは何なのか、まだどうしたらその香りを放てるのかということをですね、覚えて共に神様から教えられたいと思います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目ですね。第一番目は、私たちはキリストの勝利の行列に加えられたということです。 11節からですね、ちょっと見てください。11節をですねお見せします。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたとありますよね。でパウロはですね、第3次伝道の旅をしてたんですね。3回このローマにですね福音を伝えていくわけですが、最初の計画はですね、エペソから直接コリント、それからマケドニアへ行ってまたコリントへ帰るという計画があったんですね。でもそれを変更してエペソの北にあるこのトロアスに来たわけです。なぜか、その理由は2つあります。まずですね、ここに書いてますように、この主は私のために門を開いてくださったとありますように、宣教の門が開かれたんですよね。宣教の門がね開かれたんですよ。つまり福音宣教のためにちょっと計画を変更したということですね。皆さんパウロね、よく出てきますし、皆さんパウロはどうですか？お好きですかね？宣教に命と情熱をかけていたパウロ、まあ、これはね嬉しかったと思うんですよね。宣教の門が開かれたということは。でもですね、よく見てください皆さん、今日の聖書の箇所に心に安らぎがなくって書いてますよね。心に安らぎがなかった、つまり平安がなかったんですよ。働きはねある意味順調なのにもかかわらず平安がない。皆さんどうですか？パウロという人はですね、どんな逆境にいたとしても信仰をしっかり抱いてひたむきに前進していくっていうふうに、まあ聖書は描いていると思うんですね。で私はですね、まあ、そういうのを読んで、まあ、パウロといえば唾を飛ばして拳を固く握りしめて福音を大胆に語って道なき道を行くブルドーザーみたいな、まあ、そんな人というイメージがあるんですが、皆さんどうですか？ね、でもまあ一緒に長いこといたくないっていうね、なんか怒られそうっていうか、なんか暑苦しいっていうかね、どうですか皆さん、もしねこの聖書に出てくるね、まあ、弟子たちが今の時代に、まあ、皆さんの教会にいるとしたら誰がいてほしいですかって言われたら誰がいてほしいですかね。まあ、パウロいてほしいという人はあんまりいないかもしれませんね。まあ、遠くで見るのはいいけどもとかね。それは私はそう思ってしまうんですよね。皆さんどうですか？まあ、もちろんね、教えられるところはいっぱいあると思うんですよね。でもなんか、一緒にこの近い関係だったらちょっとなんか叱られるんちゃうかなとか。どうでしょうか？でもそのパウロがですね、心に平安がなかったんですよ。なんかね、こう、イメージ違うんですよね。どう思います？皆さん。心に平安がない。つまり弱い部分。ですよね、これ。で、なんで平安がなかったのか、それはですね、テトスに会えなかったってことですよ。ね。心配でなかったんですって。で、このトロアスに行った理由のもう一つはですね、テトスに会うことだったんですが、なぜテトスに会いたかったのかというと、パウロはですね、まあ、コリント教会問題だらけだったですよね。で、特にこのある問題のために、生徒たちがどれほど傷んで傷ついているかを思って、まあ、涙を持って、泣く泣くですね、涙ながらに、まあ、相当厳しい手紙を書いたわけですよ、パウロは。で、それをテトスに持たせて、コリントへ派遣したと。これ4節に書いてますよね。大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらに、あなたが手紙を書きましたとありますよね。で、その手紙にね、皆さん、どう反応したのか、やっぱ気になるじゃないですか。ね、今みたいにですね、こういうパンパンと、即リプなんかないですよ。ね、もう即応答してもう何日もかかるわけでしょ。だからね、気が気じゃなかったんですよ。その問題がどうなったのか、かえってね、私の手紙が教会を立て上げることを難しくしたんではなかったんだろうかとかですね、書かない方が良かったんではないかとか、まあ、恐れ悩んでいたわけです。宣教の働きの新たな門が開かれているにもかかわらず、まあ、パウロはですね、それに上の空で思いはコリントの教会のことでいっぱいだったということですよ。まあ、その上ですね、手紙を託したテトスもなかなか帰ってこない、気が気でならない。だからパウロはですね、コリントから戻ってくるテトスに会って、コリントがどうかというその消息を聞きたかったんですね。でも会えなかったので、気がかりは解消されず、心に安らぎはなかった。聞けるはずだったのに聞けなかった、余計不安が増大したという状況。さあ皆さんどうでしょう、こういうことって私もあるんじゃないでしょうかね。あの人に言ったことがどう捉えられたか、あの問題はどうなるんだろうか、 あのこと真意が伝わってないのではないだろうかとかね、私たちもですね、家族や仕事、人間関係において心配し悩むんです、ね、でそういう私たちは慰められますよね。パウロのような信仰の人でも心配で不安になってしまうことがあるんだ、ね、まあこれはですね、皆さん、あの天に国籍を持ってキリストの似姿へと変えられていく今聖火の身を私たちはしているものであるならば、こういうことはですね、この結構起こってくるんですね。なぜならば、私たちはですね、それまでは人は人もうどうでもいいわっていうふうにスパーンと切れた心が、だんだんとイエス様の性質が育ってきたら、イエスの性質は何ですか？それはね、すべての部分が共に苦しみってありますよね。一つの部分が苦しみ、つまり喜ぼうとして喜び、泣こうとして泣くという、それがイエス様の性質なので、つまり共感する心が伝わってくるんですよ。共感力ってね、これ一般でも聞きますよね。だからですね、このやっぱりそう、感どうかなって思ってしまう。で、これが信仰共同体の姿だっていうことなんですよね。だから私もね、そういうことを経験するんです。ただですね、私は気をつけなければいけないことは、それを過ぎてはいけない。共感しすぎては自分がね、それと一緒に倒れてしまう。皆さんね、溺れてる人を助けるのは一番どうしたでしょうか。ね、溺れてる人はパニックですからね、もがいてきて、あぶさってきて、一緒に溺れることはよく聞きますよね、残念なニュースで。つまりですね、一緒に水で溺れてしまえば助けることはできないんです。私たちができることは、人の痛みや悲しみに共感し、取りなして祈り、主の扱い、取り扱いを受けるように助けることなんですよ。ね。つまりですね、その人の心を主に向けて、その問題をイエス様に持っていくこと、共に言うこと、主に期待していきましょうということなんですよ。皆さん、これ素晴らしいと思いませんか？世の中の人は、神様、社員の人は、なんとか自分であの手この手で学んで、それこそですね、このなんたらセミナーとか行って、気の利いたことを言えるようにフレーズを学んで、そうやってやっていくんですよ。そして世の中は絶対的な神様は土台にないので、あなたがそう思うんだったらいいよというふうに、この完全自由をしたり、時には気の利いたことを言って、その人は結果その人に依存するようになっていくんですよね。そして結局共依存が生まれてしまう。でも違います。神様を指し示し、神様に持っていくんです、ね、同じ兄弟姉妹でイエス様を信じているならば、なおさらですね、問題に埋没して問題しか見えなくなっている状況の人に、いや、神様に持っていって解決できないものは一つもないんだよということを指し示すことができる。なんと幸いでしょうか、ね、これは共依存でありません、相互依存ですね。共に神様に、互いに役割を果たしながら主に向かいましょう、ね、皆さん、溺れてる人を助けるタイミング一番いいのはどこでしょうか。それは力が抜けた時なんですよね。パニックという状態が収まって、まあ、いわゆる沈む直前が一番助けやすいんですね。ね、だからですね、あんまり早い時に、ね、手を出しすぎると、その人はその助けた人を依存するでしょうね。でももちろん沈み切ったらダメですよ、引き上げられませんから。だから、ね、ちょうど力が抜ける時がいいんですね。これはもう本当に同じですよ、ね、私たちはもういろいろ問題からありますが、その究極的な根っこは人間関係です、ね、人間関係のことで悩むんです。でも人間関係のエキスパート、プロ中のプロ、イエス様に委ね持っていく、ね、でパウロはですね、まあ本当にそういうコリントに対して、まあそういうちょっとまあオーバー的な、ね、思いがあったのかもしれませんね。まあそして自分が手紙を書いたので、まあ自分のこの言葉が正しく受け取られたのかなっていうことが、そう心配だったんですね。まあそういうことはパウロでもあったってことはですね、私にとっては慰めになる。でも私は覚えましょうね、聖書は言います。主の計りごとだけがなるんだと、ね、まあ、いろいろですね、私たちはこの目の前にあることをですね、ああでもないこうでもないとこう考えますが、ね、もう、まあ、パウロがそうであるようにね、コリントの問題を神に委ねていく、もう祈ってテトスを使わせたならば、もう主に委ねてテトスが来るのをもうただ待つこと、ね、それでよかったんです。でもパウロのような信仰の人でも、神を忘れて不安や
審判に沈んでいった、ね、でもそうならばサタンの策略に陥ってしまうんです。だからですね、神の計り事だけがなるということをですね、私は天国の民としての視点を持って主に委ねきり信頼し続ける、どんな時にも心に平安を持てるものなんだと日々歩んでいきたいと願うんですね。これが信仰者であります。そのことをですね、私はこのところから受け取っていきたいと思います。そして14節、では前半読みましょうか。前半をでは3、はい、しかし神に感謝します。そこまでですね、もうこれでいいです。パウロはね、心に平安がなかったんですが、しかしってくるんですよ。これがですね、やっぱり信仰者ですよ。しかし神に感謝します。なぜ感謝なんですか。まあ、ここでやっぱりパウロは信仰者だなと思うんですが、一時期不安や心配に陥ったとしても神の御前に戻ってくるということですね。苦しみと悲しみの中で主に立ち返って信仰の深みを味わう、ね、私たちは大抵のことを自分の考えや感情で判断するので、自分の考えの及ばないところで神がどのようにしておられるか、そのことをね、この気づくことができないんですね。パウロはですね、トロアスで行き過ぎた心配をしても何もすることはまあできないわけですね。だからね、何もしないで口を閉じて静かにしていく、その時に主は働いてくださることを信じましょう、ね、皆さん今もし心に不安がある方はですね、こうしていくんですね。もう黙して主に委ねる、ね、でそれがですね、自分の思い描いた通りにならなかったもいいんです。神のね、描いた通りになったらいいわけでしょ皆さん。アメンですか皆さん。いや、これがアメンじゃなかったらね、そこに問題があるんですね。いやいやいや、困りますね。それがやっぱり一番大きな問題ですね。有名なですね、中世の偉大な神学者アウグスティヌスはこう言ったんですね。神の導きというのは私たちの目にはなかなか理解できない、それは絨毯の裏側を見ているようであると、ね、しかしその裏表には神が織りなす素晴らしい模様が描かれているんだと。そうですね、大体絨毯って刺繍ってそうじゃないですか。表側は綺麗でも裏はなんかすごいなんか変でしょ。そういうもんだと。私は裏側でも表はしっかりと神様の素晴らしい模様が描かれているんだと。そのことを覚えていつも神に信頼し、だから神に感謝できるんですね。そして聖書を言います。喜び祈り感謝とね、いつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝しなさいというですね、皆さんこの御言葉どうですか。いつもね、ひょっとしたらもうね、額にその字が彫られているのが家にある人が、あるお宅があるかもしれませんね。で、あるですね、そのまだ、まあ、生きづらさを覚えているですね、若い女性がクリスチャンの家庭のこの家庭集会に招かれたそうですね。そしてその帰り際にそのかかってあった、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいというその文字をですね、この読んだそうですね。で、それを見たときにすごく驚いて、そんなことは不可能だと感じたそうですね。彼女はですね、その当時、とても喜べるような精神的状態ではなかったから、まあ、心の中は欲求不満と葛藤と仕事のストレスで体も痩せ細っていたんですね。こんなありえないという思いと、でも同時に心のどこかでね、本当に深いところで、ああこんな生き方ができたらどんなに素晴らしいだろうかと思ったそうですね。心に響いたんですよ。で、その彼女はですね、やがてイエス様と出会い、ね、救われて、それまでの心の束縛から解放され、体も心も癒されていたそうですね。まさにいつも喜び絶えず祈り全てのことを言って感謝ということをですね、今本当に土台にして歩んでおられます。皆さんどうですか。こういうふうに生きてたらいいなと思いますよね。生きれてるかどうかっていうのはね、いつも教えてもらえる、それは問題ではありません。生きたいなと思うかどうかですよね。つまり方向性、あなたはどう思うかってことです。そのところに主が働かれるんですよ。いつも喜び絶えずに。でパウロはですね、現状は変わらなかった、でも神を感謝します。なぜ感謝できたんでしょうか。感謝の理由、感謝の理由はですね、これは、はい、キリストにいる凱旋の行列に加えられたからです。後半見ましょうか。14節後半を皆さんで見ましょうか。では3、はい、
神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る。
アーメン。そうです。皆さん、こういうですね、この、聖書の言葉、私たちを導いてキリストによる勝利の行列、まあ別に言うですね、凱旋の行列とありますね。このまあ凱旋行列とかいうのはですね、神に立ち返ることを意味しますね、この言葉は。つまりですね、捕囚からの解放という意味ですね。でこの勝利の行列とは何かね、これはですね、まあ、当時ローマ帝国がですね、まあ、こう勝利した時はですね、4頭の馬に引っ張られている戦車があってですね、まあ、パウロの時代ではですね、ローマの勝利の行列は敗北した敵に行進させる壮大な儀式だったんですよ、ね、いかにこう勝利したか、その負けた敵をですね行進させる。でローマ帝国が敵を打ち負かした時にですね、その敵たちを行進の最後にね、まあ、ローマですから、偶像の神々への生贄として死に追いやっていったんですよね。つまりパロの頭の中にはですね、十字架の上で勝利を収めたキリストが私たちを勝利の行進へと導く、この偉大な勝利者だという視点があったんですよ、ね、でこのですねことがコロサイ人の手紙2章15節にも書いてあります。ここを見ましょうか、皆さんで。ではご一緒に3、はい。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。そうなんですね、え、凱旋の行列ね、え、つまりですね、もう大勝利ですよ。誰の目から見てもわかる。つまりですね、キリストこそが暗闇の支配者と霊的勢力、すなわちサタンへの完全な勝利者であり、サタンや悪しき力を公然と晒し者にしたんだと語っているんですね。そしてパウロはですね、自分のことをキリストの囚人とも呼んでいます、ね、他のところで。つまり自分のエゴ、自分の自我、自分のプライドを毎日するように導かれているキリストの囚人だと、囚人だですよね。つまりですね、今までは罪の奴隷、サタンの奴隷だった私を解放して、ね、キリストのしもべ、キリストの奴隷としてくださって、まさにこのキリストの勝利の凱旋の行列に私たちを加えてくださってるんだっていう、そういう視点なんですよ。ね。素晴らしいんじゃないでしょうか、皆さん。これがですね、霊的視点です。皆さん、このことをですね、このイメージしていただきたいんですね。この凱旋行列。まあ、こういうね、このところは映画にとか出ますよね、ベンハーとかね、こういう昔のこの歴史もの見たら出てきますよね。その勝利の行列に私たちは囚われ人がその解放されたという一立場でそこに連なっていけるってことです。ハレルヤですよね。だからパウロは神に感謝してるんですよね。そういう私は存在なんだ、死に打ち勝った復活の主、真の神、それがキリスト、だからどんな時にも感謝できる、感謝の源、大元が私はいただいてるんだ、そういうことです。皆さんどうでしょうか。あなたは人生がうまくいった時だけ感謝していますか。仕事やお金や健康に何の問題もない時だけ感謝をしてるでしょうかね。パウロはこうも言ってますよ。ここも言いましょうか、皆さんで。3、はい。悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ、何も持たないようでも、すべてのものを持っています。アメンですか、皆さん。これがですね、霊的視点。信仰者の視点。なんですよ。ね。ああ、僕何も持ってへん、貧しい。それは人と比べてのことですよ。でもあなたはこの凱旋の行列に加えられた霊的に解放されたキリスト代として生きている人でしょ。だからね、全てのものを持っているんだよっていうことですよ。そして悲しんでいるようでも喜んでいる、ね、皆さんいつもですからね、いつも喜んでいるものだと、ね、つまりね、クリスチャンとはキリストを信じる信仰者とは、苦しみのない時だけではなくて、苦しみの真っ只中でも喜びを体験する人々だということです。ね。 だから神様に捧げる感謝はですね、苦しみの中でこそ純真なものとなるんですね。まじりけはないんですよ。多くの人々は感謝できるものは環境や外面的状況がどれほど良いか、また良くなっていくことにかかっていると思っているかもしれません。しかし聖書はそう言っていません。パウロの心から平安を奪う環境状況は、実は7章5節から7節のテトスと会うまで続くんですね。そこで初めて会うんですよ。だから外面的状況はですね、ずっと続いてるんですよ。でももうすでに、ね、この時点においてパウロの心に安らぎがない状態、心配はキリストの勝利ゆえに感謝へともう変わっているということです。確認しましょう。喜びの源はイエス様がしてくれたことに対する感謝の応答だということですね。皆さんどうでしょうか。私たちは仕事や健康や経済面とかキャリアとか教育を偶像化してしまうことがあるかもしれません。そこから解放する唯一の道は神を感謝することです。神に感謝、これは全ては自分からではなく神様がくださった、ね、自分の能力も神から与えたもの、これを神が持ちくださった、ね、だから神様に感謝するということが本当の本来の私たちの幸せな生き方なんだと。パウロはいつもキリストの勝利に導いてくださる神に感謝していたんですね。いかがでしょうか。そして今日最後です。主は私を通してキリストの香りを放ってくださる、15節見ましょうか。今日の中心聖句です。3、はい、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。アメン。そうですね、皆さんこれをですね、ぜひですね握っていただきたいんですね。先週は飛来心でしたが、今週は匂いですね、香りです。皆さん匂いと香りとね、まあ、なんたら臭というね、言葉が日本語にありますが、まあ、匂いとか香りというのは大体いい匂いに使います。まあ、いい匂い。で、香りはですね、それは、品が高い香りっていう匂いに使うようですね。でも、悪臭とか、ね、まあ、なんたら臭ですね。カレー臭とかね、それは、ちょっと臭いって書きますが、私たちは、どんな匂いを放っているか、ね、まあ、皆さん別に横の方の匂いを、ね、こうやって嗅がなくてもいいですよ、ね、まあ、今日も同時礼拝で言ったんですけどね、まあ、お父さんお母さんがいなくてもね、枕の匂いを嗅いでね、あ、パパの匂いとかね、ママの匂いってほっこりするお友達に言うてるね、二人手挙げましたね。他のね、お友達でいい顔してましたね。どうですか、私は寂しいですよね、パパの匂いとかね、どうなんですかね。でもそれがね、でも必ずしもいい匂いとは限りませんよね。独特の匂いがあるわけですよね。じゃあ皆さん、イエス様の匂いってどんな匂いなんですかね。私ちょっと考えたんですよ、まあ、もちろんね、 100% 神と共に 100% 人として来られたので、私たちがね、ちょっとガレーシュ臭いとかいう風なちょっと寂しい思いも、イエス様は共感してくださる方なので、多分イエス様の匂いも結構な匂いかもしれませんがね、でも分かりませんね。でもここで言ってることは大衆ではありませんね、お分かりのようにね。でも私たちはね、ことさら大衆をなくそうと香水産業今花盛りですよね。皆さんも持ってはるんじゃないですか、大衆消す何かアイテムは、一つや二つや三つや四つや五つや六つぐらいですね、まあ、たくさんありますから。やっぱりこうボディーソープ買うときにね、カレー臭が消えるのを選ばない人はやっぱりね、まあこれはどうでもいいんですが、まあでもやっぱりね、私は外側のやっぱりこのね、汗の匂いとかをことさらね、これからまあ夏に向けて1日2、3回4回5回、何かを成した後に必ず入る人もいるかもしれません。そんなに入るのに、なぜあなたは心の中にあるその罪という匂いを消す術をしないんでしょうかということですよ。聖書はですね、はっきりとね、義人はいない、一人もいない、つまり罪の匂いはどんな匂いですか。当然皆さんね、それは想像しやすいですね、臭い、悪臭以上の悪臭、そしてどんな芳香剤もそれを消すことはできない、そしてそれは自分では それに慣れてしまう。でも人にはすぐ分かってしまう。ね、例えばですね、本当にタバコ吸わない人がタバコ吸う人がいたらすぐ分かるでしょ。あんな感じですね、本当にやっぱりこうそういうですね、清くない、まあ私はみんな清くない。だから私はですね、教会行った時に、なんかこう言いづらくなった時があったんですね。それはやっぱり今から思ったらそうかなと。やっぱり清さを感じたんですね。言われなかったけども。それはですね、キリストの香りを身につけつつある人の中に自分がポーンと入ったら、なんか居心地悪かったっていうね、その感覚的なことですね。でもですね、先週学びましたように、神は清いからです。ね、無臭ではなくて、もちろん無臭以上にキリストの香りがある、ね、じゃあ皆さん、このキリストの香りとは何か掘り下げていきたいと思いますね。まあ、パウロがですね、まず感謝をですね、しますって言った理由の2つ目はですね、ここにありますが、それはですね、私を通してキリストの父の香りを放たれるからですね、これは14節後半にこうあります。キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。実はですね、ここでこの聖書から私が教えられるところにおいては、キリストの香りとはキリストの知識を知る香りなんですよ。だからキリストの知識をの香りとは何か、もともとの言葉ではキリストを知る香りとあります。つまりキリストを知るのは御言葉ですよね。つまり御言葉なんですよ。イエス様の言葉が出る、命あるその御言葉。だから香りは御言葉ですね。そしてその御言葉は、じゃあどんな匂いなのか。こういう言葉がありますよね、皆さん。ね。読みましょうか、皆さんで。3、はい。あなたの御言葉は、私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。はい、蜜。蜜の匂いは甘いでしょう、皆さん、ね、だから私たちは聖書からおっしゃるのは、イエス様の香りって甘いんだなって。これもともとですね、これギリシャ語ではユーオーディアって書いてます。英語ではグッドフレグランスとかグッドスメルとかスイートスメルという意味です。つまり甘いんです、皆さんね。酸っぱくないんですね。甘い匂いがする。キリストの香りはですね、つまり甘いというのはどうですか。箸とか蜜の香りにね、寄ってくる。つまり人が寄ってくるってことですよ。私たち本来の悪臭は人を寄せつけないですよね。近寄ってきたくないですよね。逆を持っても本人だったとしても。でも甘ければいい香りはそこに引き寄せられていくんじゃないでしょうかね。そしてこの御言葉ともに信仰です。神様を慕い合うこの信仰が香り。キリストの香りはあるものにはですね、この16節こう書いてます。こう見ましょうか。16節の3、はい。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。もう若いですよね。つまり御言葉を語れば反応がある。ある人はですね、それによって救われる。ある人はそれによって永遠の滅びへと向かう。つまり御言葉を受け入れないということですよ。だからですね、その香りは二つの反応を生み出すんだということですね。御言葉を語るときに皆さんは御言葉が語られて命に至ったんです。感謝ですね。でも命に至らない人も残念ながら選び取るってことをやってしまう。だから私はそうならないように今も本当に祈りを積み上げているんじゃないでしょうか。つまり選ばない人は死への香り、死から死に至らせる香り。皆さんどうでしょうか。今日もしね、この本当に御言葉を聞いている方、ぜひですね、命から命へ至らせる香りを今もうどうぞと、ね、言われても、ね、ぜひ受け取っていただきたいんですね。生まれ持っての香りは悪臭です。罪という香りです。それはあなたを殺し周りをですね、本当に蝕んでいく香りです。香りではありません、悪臭です。そのですね、悪臭を消すことができるのはただ一つ、それはイエス様。イエス様以外ないと聖書は言うんですね。なればイエス様は完全勝利をする されたからですね、死に打ち勝って復活された。だから私たちはそのイエス様よってその悪臭を離す、悪臭を消していただくことができるんです。
二言を言いましょう、皆さんで。
はい。
私たちは四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエス様の死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。感謝ですね。途方に暮れることもあるでしょう。でも本当の私たちはね、打ち負かせることはないんですよ。倒されても真っ逆さまに倒されはしないんです。倒れても何度も何度も立ち上がることができる。これが神様の約束ですね。イエス様が行くところ、福音があるところ、御言葉があるところは、いつもこの2つの香りが出てきます。死から死へ向かわせる香り、匂いと、命から命へと。あなたはどちらのその香りを求められるでしょうか。そしてもうその命に至る香りをいただいていれば幸いです、ね、つまり皆さんイエス様を信じる者にはそのね、命から命へいただく香りの種がもうあるということですよ。ただですね、その香りがね、いつも充満してるかっていうのはまた別物ですよ。また成果ですよね。成果ではキリストの似姿になっていくプロセスですね。皆さん香りもですね、皆さんの持ってるね、芳香剤をピュッて拭いたらね、そこだけがふわってのがもしますが、部屋中はでしょ。でも皆さん思い出してください。あのね、イエス様に捧げたあのベタニアマリアが香りね、最後どういう時にキリストの香りが出るのか、ね、まず純粋な御言葉から出ます、ね、御言葉、御言葉に従う時、御言葉を握りしみできる時、御言葉とこの世とを混ぜ合わせてはいかたからは香りは出てきませんね。純粋な福音があるところに良い香りが出ます。人の罪や欲が混ざると綺麗な香りは出なくなります。福音を正しく伝えれば必ず人間は何らかの反応を示すんです。御言葉に力と権威がある。御言葉があなたの魂を救うことができる御言葉。そしてもう一つは人格から出てきますね。イエス様は柔和でありながら堂々とされていました。優れていたにもかかわらず謙遜でありました。罪がない清い方でありながら罪人と友でありました。相手を受け入れる寛容がありました。まさに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、聖子、柔和、自制という見たものみ、それを持っておられた、ね、聖霊が下さる人格があるとき、私たちは美しい香りが出てくるんですね。だから御霊の実をね、もう一度です、あの心の実をいつもね、繰り返して告白いたしましょう、ね、そして3つ目、これは良い行いと言葉ですね。良い言動から出るんですよ、ね、私たちのですね、その歩みを見て人は神を見るんです、ね、私はですね、教会に初めて来た高校生の時に、その教会に来ていた小学生が靴を並べる姿を見て驚きました。またその自転車をですね、本当にこの喜んでですね、この整頓する姿を見て本当にすごいなと思いましたね。もう些細なことですからは当たり前でした。でもすごく私は、ああイエス様を信じて歩むというのはこういうことなのか。良い行い、言葉、そのような、ね、不平不満や、ね、嘆きや苦しみばかりの言葉ではなくて、本当に肯定的な、また人を褒め、そして神様を褒めたたえるその言葉を持って、良い行いと言葉、本当にですね、そのような人の助けを私たちは何気に
自然に支えることができたら幸いですね。そして4つ目、神様に捧げられるものから出てきます。これが先ほどですね、お分かちしようと思いましたこの御言葉ですが、読みましょうか。では3、はい。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。イーは香油の香りでいっぱいになった。もう皆さんですね、映像となんか匂いがしてきそうですね。ものすごい香りですよね。部屋いっぱいにその香りが充満した。確かにですね、本当に一握りの香りかもしれません。でも本当にイエス様に、ね、明け渡し続けていくならば、香りがどんどんどんどん広がっていくんですね。つまり私たちの本来の悪臭がそのいい香りに、ね、本当にこの消えていくんですよ。覆われていくんですよ。それは自分で悪臭をですね、神様ごめんなさい悔い改め続けて、つまり霊的呼吸ですね、神様という香りをですね溢れていただくように私たちが応答していく、そのことによるんです。私たちはいかがでしょうか、ね、生まれながらの人間は神から離れ、自分中心に自分一番とする罪の性質に臭い匂いがする、まあ、それしかしません。罪の匂いです、ね、そして人を腐らせ、人をですね本当に悪い、そのような匂いへと取り込む。いくら人格者と言われているとも、こういう罪や欲が発行するとものすごい悪臭も出てきます。でもイエス様を信じていくときに、行列、一人の行列に罪の奴隷からキリストの義の奴隷しもべへと解放してくださって、つながっていくように神様が加えていただき、キリストの香りを放つものとされたんですよ。本当に恵みです。あなたはどんな香りを身につけて、どんな香りを放っているでしょうかね。毎日職場に行くとき、学校に行くとき、関わりのあるコミュニティの中で、そして家族の中で、どんな香りをあなたは放っているでしょうか。まだあなたの同僚は、私は神を信じないけどこの人の親切さはいい香りがする、とても素敵だ、この人の優しさ忍耐平安喜びを見ていると私もこの人の人生とコミュニティに関わりたいなと思う、というような香りをね放てたら幸いでしょう。でもこの香りを自分の頑張りに話すことはできません。イエス様との関係を、キリストの香りの元であるイエス様をもっともっと深く深く知って交わっていく、ここに尽きるでしょう。その鍵は苦しい時に神に感謝するとか、パウロのように感謝すべきことが一つもないと思っても感謝するんですね。物事が自分の思うようにいかないときも、文句を言ったり弱くするのではなく、キリストになって喜ぶ。そして、憎しみを憎しみで返さない。ね。憎しみは主がすることですね。復讐は主がすると。善をもって悪に報いろ。とありました。緊張関係とあっても、相手が謝ったら許すのではなくて、キリストがそうしかさったように先に愛し、先に許していく。義を立てるのではなくて愛を実践する。正論と正論がぶつかれば争いだけが生まれます。でも愛と愛が、ね、本当にあれば、そこには平和という高さが生まれてくるわけですよ。迫害されても祝福していく、自分の快適さを愛するよりも他者のために犠牲的に生きていく、まさにこれがイエス様の生き方ではないでしょうか。まさにそのような務めにふさわしいものは誰でしょうとパウロは問いました。誰もいませんと言えでしょう。でも、ね、私たちは17節、多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前にキリストにあって語るのですと、ね、本来の人は誰もいないんですが、でも私は召されたものとして、この御言葉をいただいたものとして、御言葉そのものに香りを放つ力がある。御言葉はイエス様ですから、だからこのものを主を用いてくださいと神様に差し出し続けていくわけですね。皆さんどうでしょうか。神の言葉に混ぜ物をして売るというのはですね、自分の利益や自分が欲しいもののために御言葉を利用するという意味です、ね、自分が先なんです。そういうことを偽の教師はしていたんです。当時はそんなことはしてはならない、ね、付け足しても引いてはいけない、まっすぐにその御言葉を受け取り生きていくね。そして私たちはそこに決して妥協せず、聖霊様を通して受け取った神の言葉を、ね、 伝えていくものとなりたいと願います。では最後ですね、言葉言いましょう。3、
はい、
また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また備え物として香ばしい香りをお捧げになりました。アメンです。キリストの香り、それは甘いと言いました。そしてもう一つは犠牲の香りです。ご自身を捧げられた、そういう意味では血の匂いがするのかもしれません、ね、捧げられた。だから私たちも神の前にかぐわしい香りとなり得るんですね。血を生きた添え物として捧げなさい。この1週間、ね、この香りをいただいたものとして、この香りをですね、本当に放っていきたいと願うんです、ね、私はですね、それぞれですね、特徴ある香りがあると言いますね。パウロもパウロの香りがあったでしょうね。皆さんでもですね、この例えば花、チンチョウゲとか金木犀という花はですね、結構それだけ嗅いだら結構きつくて鼻がツンとする刺激臭になりますね。でもそれがですね、なぜあんなにですね、このみんなの心を、ね、和ますんでしょうか。それはですね、風が吹くからですよ、ね、風が吹いてそのところまで歯吹いて、あ、何か咲いてるなと思って行くんですね。つまり私もですね、本当に刺激臭となるものを御霊の風によって運んでもらうときにですね、私の香りを通して多くの人々がキリストのもとへ寄ってくるんですよ、ね、そのようなものとなっていきたい。つまり自分の力ではそうではないということです。御霊様の風に私の匂いを運んでもらうときに、私はですね、本当に私たちの個性あるその香りね、でも元はキリストの香りで、でも微妙に皆さんのこの性質を帯びた豊かな香りが放たれていく。そしてそれを嗅いだ人が神様に近づいていく。それはですね、歩みを、この1週間させていただきたいと思います。祈りましょう。天の地の神様、ありがとうございます。本当に今日はキリストの香りということを深く詳しく教えてくださって感謝します。どうぞ神様、この恵みに一人一人が生かされていけますように、助け導いてください。そして祝福してくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。